さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、スノーです。先週自分の部屋で熱中症になりかけた話があったんですけど
はい、はい、
なぜそうなったかというと、
うん、
あの須田さんの、写真集を図書館から借りてきまして、
はいはい、
あの人間の記憶という本だったんですけど、うん、
はい、
あの暑苦しい本でして、須田さんの写真ってこう言うと怒られるかもしれないですけど、
はい、
かなり暑苦しい写真なん
です。暑苦しいって
暑苦しいとしか言いようがない。あ、そういう写真集でして。
あ、そうなんだ。
特にこの人間の記憶は、
うん、
あのこう油照りってあるじゃないですか、夏の暑い日の。
え油何、
油照りっていう、まあ、ちょっと表現が古いんですけど、
おう、
もう汗ダクダクになるような午後3時ぐらいの直射日光に照らされたっていう感じの街の写真とか雑踏といいますか、人の写真とか多くて、
うんうん、はいはい、
でそれをあの部屋の温度が35度ぐらいあったところで、
うん、
下向いてうーんってうなりながら見ていたら、
おう、
頭がガンガンとかいう感じで、目の前がクラクラしました。
そうなんだ。
はい。これはいかんとか。はい。あの、須田さんの写真は夏に見ると危険かもしれません。
はい。
はい。
ツールドフランスが今日は休息日です。お休みの日なんですが、いつだっけな。休息日入る前のステージを見ていたらですね、出だし雨で途中晴れてまた雨みたいな感じだったんですけど、一人落車した選手にカメラマンがこうバイクを寄せて撮ってたんですね。でそこ晴れてたんですけど、そのままぶら下げて走った先は雨が降っていたんですよ。大丈夫なんだろうかっていう、ちょっと心配をしていたんですが、表紙を見るとね、やっぱキャノンまだまだいるなっていう感じ。表彰式の時のカメラマンのあれを見てると、白レンズが結構いっぱいいるので、でも半分今日ぐらいなのかな、な感じで、選手も見てるんですけど、カメラもなんか気になって見てしまうハンスケと。
はい。なんか急にバタバタと忙しくなって、また、
おろろ。
3メーターの画像とかと戯れている戸籍。
3メーターの画像。すごいな。
すごい。長い、それは。
はい、あの切り出す前、はい、すいません。
ああいいですよ、どうぞ。
いや、あの切り出す前だと5メーターぐらいあるんですけど。
そうなんだ。
すごい。インフレを起こしております。
へえ、そっか。未知の世界ですね。
はい。今日は関西はとても暑いです。
暑いね、やっぱり。
で昼間な、今日はフォトスクランブルで何を喋ろうか考えてたんですけど、すっかり忘れました。う
ん、なんだそりゃ。暑さにやられたって。
暑くて忘れました。
あ、僕も暑さにやられて、すいません、人間の土地という須田一生さんの写真集でした。記憶じゃなかった。
はい、
森山大道さんとごちゃ混ぜになってます。
はい、大道さんので何とかの記憶っていうのはあるの、
犬の記憶っていうのがあるんです
か。ああ、そうなんだ。
はい。
はい。
はい、両方よ見たらきっと死んでしまいます。きっと。
ああ、そうなんだ。
はい。暑苦しくて。
森山さんもそうなの。
かなり暑苦しい。
おぉ。
かな。まあ、それが好きなんですけど、
ね。
はい。
はい。ということで、今回は、 小関さんが、DP2 ですよね、小関さんの。
はい。
を使い始めて、DP2 についてがっつり語ってもらうという DP2 特番です。
はい。
ということで TP2 特番がっつり行ってもらいましょう。これあの何でしたっけ、ジュイさんの写真展の時に見させてもらって、
はい、
思いっきりピンボケの写真を僕も撮らせてもらったんですがこれ気にはなってたんですけど、はい、もう一個別の似たやつ、GR でしたっけ、
はい、
あれと GR デジタル、
うん、はい、となんかごしゃ混ぜなイメージがあるんですが、さっきちょっとお話を聞いたらもう全然別物だというところなんですが、 GR とその DP って何がどんだけ違うんですか。
そうですね、これ DP とか、あとは、あ、違う、 DP じゃねえ、 GR だとか、あとなんだ GX の、
うん、あ、GX っていうのもあるね。
100、200ってあるんですね。
うんうん、はいはいはい。うん、
こうっていうの。あと他になんだっけ、同じような系統だとパワーショットだとか、あとは、パナソニックあたりからもやっぱり高級、ちょっと高級でいい、
はいはいはい、
じれるコンパクトカメラっていうのが出てるんですけど、
うんうんうん、
DP の1、2ってこのシグマから出てるこの2台っていうのは、
はい、
大前提として一眼レフのセンサーをそのままコンパクトにねじ込んでしまったっていうのと、
うんうんうん、
あとはその他社のコンパクトですと、その従来のコンパクトのサイズの、受光素子をそのままこう使って、ちょっと高級に仕上げたっていう。
そっかそっか。そうするともう全然別物っていうか。
大前提としては違うのと、あとはシグマのその一眼レフ用のセンサーってそもそも構造が違うんですよ。うんうん、
はいはい。何でしたっけ、ファボ
フォベオン。
フォベオンが全然違った。はい。
フォベオンセンサーって。
うん。
前にもなんか似て、話したような気がするんですけど、
うんうん、
なんか一般的なデジカメって、うん、全部モノクロなんですよね。
え？
で、
モノクロ？
というのを説明する。一つの画素を生成するために、
うんうん、
4つの、周辺の4つの画素から色を寄せ集めて、で、作るっていうところ
が。あ、はいはいはい。
で、フォベオン素子っていうのは、
うん、
その、平面で色を重ねるんじゃなくて、
うん、
垂直方向に色を作ってる。
うんうんうん。各色のやつが重なってるようなイメージ。
そうです、ね。
っていう感じですよね。
なので、
うん、
像の作られ方が、
うん、
像を作る時点であまりその、補完って言うんですけど、
うんうん、
その、したり引いたりっていうのはあまりしていないので、
うん、
像の、なんだ、例えば布物ですとか、
うんうん、
細かい、こう、方眼だとか、そういうの撮らせると、非常にこう、うん、いいとした絵が出てくれるという。
へぇー。なるほど。
そういう特徴があります。
それは細かい描写に強いっていう風なイメージでいいの？
よくあるんですけど、デジタルカメラで、
うんうん、
ちょっと離れた草むらの中で、
うんうん、
あの植物のワシャワシャしたやつとか撮ると、
はいはいはい、
なんかベターってなるんですよ。
はいはいはい、あ、なんとなくわかります、うん、
そういうのが割とちゃんと像として作られるっていう傾向はありますね。
なるほど。
で、実質は、現像して仕上がると450万画素ぐらいしかないんですけど。
うんうんうん。ん？ 450 万画素。
そんなにね、画像サイズは大きくないんです。
へぇ。
その代わり、目伸ばしはね、多分普通のデジタルカメラに比べて、かなり余裕がある。
へぇ。ほうほう。
っていう特徴がありますね。
うん。これ、シグマのその、撮像素子って、普通の一眼レフタイプの機種でもありましたよね。はい、あれ、なんて言うん
でしたっけ？ SD。
SD。SD。はいはいはい。
もう結構3代目ぐらいになるのかな。
ほうほうほうほう。
今 SD14 っていうのが出てて、うんうん、近いうちに15が出るって言われてますね。
あ、そうなんだ。へぇ。
え、まあ、あの、ね、一部に熱狂的なファンがいるという。
おぉ。それはやっぱその撮像素子の特徴。
そう。やっぱりそれに惚れ込んでしまった人。
うんうんうん。なるほどね。まあ、それが、そのコンパクトのボディに、
はい、
ほぼそのまま入ってると思ってていいのか
な？同じものです。基本的に。
全く一緒なんだ。
全く同じ。
おぉ、なるほど。
で、単焦点のレンズと、カメラ、操作系が入ってる。
うんうんうん。これは、ちなみに、レンズは変えられない？
ないです。
うん。
なんで、今、DP1、DP2 って出てまして、うんうん、片一方が、換算で 28mm 相当。
どっちが？
1の方
ですね。1の方ですね。はいはいはい。
で、2の方が換算で 41mm 相当。
へ
ぇー。要はその広角専用と標準専用みたいな感じで今、それができていると。
あ、なるほどね。
いう風に理解するといいと思います。
じゃあこの1と2は、その焦点距離の違いだけ
ですね。微妙に操作が違ったりとか、メニューが変わってたりとか、まあ、後に出てきてる方が多少洗練されたりしてますんで。
ああ、なるほどね。
という差はありますけれど、基本的には一緒と思って間違いないです。
はい。なるほどね。で、その、それだけこう、惚れ込んでいる感じがあるんですが、それだけ惚れ込んでいる感じは、どんなところがいいんですか、これ。
いや、もう出てくる絵が全然、あ、もうこれでいいんだ、ぐらいの勢いで。
おぉ。そんなに素晴らしい絵画が。
そうですね。私、街の中で野良猫とかよく撮ってたりするわけですけれど。
うんうんうん。
ちょっと離れたところの猫撮っても、ちゃんと猫の画像として結ばれるっていうのはそうそうないんで。
おー、なるほど。え、それは、こう、ぼやけてしまうとかそういうこと？他のだと。
ね、従来のやつですと、
うん、
ぼやけるっていうかね、うん、なんか細かいところがもやっとしてるんですよね。
ああ、なるほどね。こう、うん、うん。なんとなく。
あとは、フィルムに近いんですよ。構造がやっぱり
うん。
フィルムのそれに近いものをしているっていうのもあって、
うんうん。
像の出方ですとか、そういうのが昔見慣れている絵の、まあ、ボケ方であったり、
うんうん、
像の結び方であったり。
デジタルっぽくないってこと？
割と、そうですね、銀色。
あ、そうなんだ。そのデジタルと銀塩との絵の違いってそんなに違うの？
そうですね。ずっとフィルムで撮っていて、フィルムの絵に慣れていた人がデジタルに入ってデジタル臭いっていうのの、
うん、
主な要因の一つにやっぱりその保管っていうのがあるんですよね。
ああ、さっきの。
保管技術っていうのは、うん、でも逆に言うと、その例えば その増刊書きた時に、
うん、
でも結構ちゃんと像が見えるようになるとか、
うん、
そういうメリット、色が割と正確に出たりですとか、
はいはいはい、
メリットはたくさんあるんですけど、
うんうん、
像を作るっていうことにおいてはちょっとデメリットも多いと。
ああ、なるほどね。
結局、見たままのものを記録できてない、
うんうんうん、
いうことになってしまうので、
あ、保管者する段階で変わっちゃうということか。
で、また、こう、そうですね、大きく拡大縮小化したときに、その無理が出てきたりとか、やっぱり起こりうるんですよ。
うんうんうん。なるほどね。そっか。
フィルムをスキャンした絵に割と近いっていうのはその辺で、やっぱり、その一つのピクセルでちゃんと像を結んでいるっていうのは大きいなというふうには思います。うんうん、
なるほど。うん。
いいところばっかり言いましたけど、割と、うんうん、まあ、残りは全部です。
そうなの
断言します。
え、それは何、使い勝手とかそういうことが悪いの？それ以外って、どうなの？
色再現がやっぱり、ちょっと癖があるんですよね。
あ、
どうしても、その、出しにくい、得意な色、不得意な色っていうのが割と出てくる。
ほうほうほう。
で、今見のデジカメみたいに、測ったみたいに、色はこの色みたいな感じで出てくるかっていうと、
うん、
そういう感じではない。ちょっ
うーん、
夜なんか長時間録音するとコロコロ色変わるし、
ああそうなんだ、変わっちゃうんだ。
そういう意味でもフィルムっぽいんで、
うーん、
あとはカメラとして見るとすごい勢いで電池を食うっていうのが一つ。
あら、
ああそうなんだ、
電池のサイズが小さいせいもあるんですけれど、うんうん、持たない一つと、
うん、
遅いのと、
遅いのと
遅いのと。
そうなんだ。その、ちょっと戻っちゃいますけど、その銀塩とデジタルの絵の感じの違いとかって、スノーさんとか、こう感じることってあります？
はい、あ、そうですね。まあ、最近は見慣れてしまったのか、技術が良くなったのか。
うんうん。
感じることは少なくなったんですけれども、
うんうんうん、
まあ、保管っていうより、まあ、保管にもあるのかな。まあ、エッジの部分が変なっていう、変だっていうのは昔から非常に気になってます。うん、
はいはい、
どうしてもアンシャープマスクって、まあ、印刷の、用語ではアンシャープマスクっていう言い方をしますけど、
うんうん、
まあ、あれが結構きつめにかかってて、
うん、
るのがほとんどのデジカメで、
うーん、
背景ボケとそのフォーカスが合ってるところの輪郭に、
うんうん、
なんかサインペンで線引きましたみたいな感じになってしまうのがすごく気になりますよね。
そう、輪郭のあたりを、はい、こうなんていうんだろう、まじまじと見ちゃうと違和感があるような感じ。
そうですね、まあ、まじまじ見てしまいますが、でも最近は随分良くなっているので、
うーん、
分からない時もありますけど、
うーん、
そうですね、あんまりそう、まあ、たまにポジフィルムで撮ると、
うん、
うひゃーと思いますよね、やっぱり。
え、っていうの
ルーペで覗いたルーペで覗いて、
うんうん、
見たその世界と、
うんうん、
デジタルで、やっぱりプリントしたものとかと見比べてしまうと、やっぱり差は歴然とある。
ああ、なるほどね。
まあ、それは保管、画素の保管じゃなくて、それは、うん、あれのなんだっけ、グラデーションの問題ですね。
うんうん
うん、まあ、デジタル的に言うとビット数の深さっていうか、
うんうん、
そういうのがやっぱり相当差が感じます、
ね。感じるんだ。
う
ん、
感じますね。
え、そしたらやっぱりこう、なんだろう、ここ一番ってなったらフィルム使った方がいいかなって思う感じですか？
そうですね。まあ、まあ、ここ一番っていうか、
うん
うん、まあ、フィルムの方が 特に、まあ、あのさっき小関さんが言ったようにちょっと円形のもので、うん、しかも描写を細かくしたいければ、
うん
うんうん、フィルムでしかもあのできるだけサイズの画像、画面サイズの大きな中盤とか、そういうのを使っちゃったら、もう全然、あの、デジタルの、まあ一般的に、
うん、
あの、普及してるデジタルの日じゃなくなっちゃいます
ね。太刀打ちできない感じの。
うん、多分太刀打ちできないでしょうね。
うん。
あの、まあそう、それを言い出したら、キリがないんですけど、
はいはいはい、
どこまでを実用として認めるかっていう。うんうん、
なるほどね。
そうですけどね。
うん。高野さんは、高野さんも現役やってたんですよね。
はいはい。
い
や、
うん。
やっぱり違うなぁと思う時が、ありますよね。あの、私、よくあの、ネガフィルムとかを CD にしてもらうんですけど、
はいはい。
それで見るとなんか、まあ、やり方がまた違うことかもしれないんですけど、
うんうん、
違うなって思うし、
うん、
うん、あと、プリントしたのを見てみてもね、うん、やっぱり、なんか色の深さとか違うなって思うときが、
うんうん、
普通にスナップとかね、撮ってても思うんで、
うん
うん、大きいのになったらさらに、今の話聞いてるとね、
うんうん
うん、そういう差をすごくはっきり見れるんじゃないかなと、
うん
うん、思いますよね。
なるほどね、
うん、やっぱね、自然なんですかね、いろいろね。
うん、そこら辺、その、どうなんですか、DP2 で、その、縁取りがこう不自然な感じだとか、そういうのは。
かなり少ないですね。
だ
いたいあの、デジタルカメラの画像で目の場所が効くっていうこと自体が相当おかしいことで。
ああ、はいはいはい。
あの、従来のデジタルカメラってだいたいこう、一応引きの場所が効くっていうことになってますけど、引き伸ばせば引き伸ばすほどなんかぼんやりしてきて、
うんうん、
で、まあ実質印刷なんかで使うんであれば 150%、200% かけるとちょっときつい。
うんうんうん。
いうふうによく言われて
る、ね。はいはい
はい。これだとあっさり 200% とか平気で伸びるんで、あの400、確かにあの、細部の細かいところのなんだ、文字を、あの、テストチャート見るみたいな感じで追っかけていくときつい部分とかは出てくるのかもしれないですけど、
うんうん。
当たり前のように全身に伸ばせるとか、
うん
うん、450万画素から
そうですよね、すごい450万画素って
すごいなと思うんだよね、うん、
すごいですね、
うーん、そっか、うん、
だからもう本当にそのなんだレンズと素子に惚れ込んだ人以外にはあまりおすすめできない
そう、
他のユーザーさんと話したこと、あの、ちょっとやりとりしてたことがあるんですけど、
うんうん、はいはい、
これは結局、あの、なりは小さいんだけど、
うん、
プレイヤー使いは、あの、大判カメラ使うのと同じような感じで使わないとダメなんじゃないかと。
お、大判ですか。
だから、例えば三脚を使って、ちゃんと絞り込んで撮ってあげないと、
うんうん、
本当に他のカメラでは活かせないんじゃないかと。
なるほど。
なんで、この辺買う、すごい勢いで買う、最初ね、その DP1 出た時も、話題になって、こう、
うんうん、
手出した人たくさんいたんですけど、うんうん、挫折した人もその半分以上ぐらいいたんですよね。なんでかっていうと、うんうん、コンパクトカメラの感覚で、一眼の絵が撮れる。
うんうんうん、
いや確かにそれは事実なんですけど、
うんうん、
あの、コンパクトカメラのあの、軽快さはないんですよ。
ああ、そうなんだ。
ないし、あと、うんうん、ピントなんかも結構シビアだし、ちゃんと撮らないと、
うん、
だいたいちゃんと撮れない。
うんうん、
まあ、ある意味当たり前のことが、こう、余計強調されて出てくる。
うん、思いっきり僕のピンボケでしたもんね。
で、まあ、その、なんだっけ。
はい。
で、あの、公式の、
うん、
あの、ウェブサイトの、
うん、
一番 DP1 出た時の、出た、その、キャッチコピー、 か面白いので、うん、ちょっとここで引用したいんですけど、うん、
はいはい、
こう今までのカメラっていう、カメラの進化っていうのは、うん、いかにして失敗をしない方向で作るか、
うんうんうん、
っていう風な感じで進化してきたと。
はいはい。
アップロードがついたりとか、こう、ね、あの、露出測るのもなんかこう、インテリジェンスになったりとか、全身制御したりとか、
うんうん、
で、逆のはずに手ブレ補正とか最近出てますよね。
はいはいはい。
で、まあ、そういう感じで、
うん、
で、こう、いかにして失敗させないかっていうふうに来たんだけど、
うん、
果たしてそれは、写真、そんなんで、写真文化としてどうなんだと。
うんうんうん、
本当に必要なのは、その、自分の、ね、意思をちゃんと記録に、絵にするための機材なんじゃないの。で、失敗するのを是とする。
うん、
むしろ、あの、失敗しても、あなたが腕が足りないんですよって、こう、
はいはいはい、
あらさまに言ってくるっていうのを、そういうのを商品のコピーとして、持ってきたっていう、
うん、
そこに割とこう、衝撃を受けましてね。
うんうんうん、
ああ、いいんだ、これでって。
なるほどね。あ
で、まあ。うん、ワンが出た時から割と注目はしていたんですけれど。
そうですね。そう言われたら、そうですよね。こう、いかにそれっぽく撮れるかっていう、ね、こう失敗なくとか、綺麗に撮れるとかっていうのが、誰でも撮れるみたいなのを売りにしてるカメラって多いですもんね。
だから、で、逆にこう、なんだ、その、シグマがいうところのうちの一番いい素子と、いいレンズをつけた箱だけは用意しましたと。
うんうん、
あとは撮るのはあなたですっていう風な感じでな、こう、投げてきたわけですよ。
はいはいはい。
の
うんうん、
で、そう、いや、やっぱりそんなこと言われたらね、じゃあ、どんなもんか試してやるじゃないの
はいはいはい。なるほどね。
割とそういう、あの、成り立ちそのものが割、異質というか、
うん、
変な位置にいるので、
うん、
あの、誰にでもおすすめできるっていう性質のものじゃないのは確かなんですよ。
なるほど。
誰でも簡単に撮れるかって言ったら絶対撮れないんで
。おぉ、そこそこ。
やっぱり成りが、あの、高級コンパクト。
うんうん。
の機材と似ているので、
うんうん、
比較される方はすごくたくさんいるというふうに聞きますし、
うん、
なんですけど、うん、もう、あの、側だけ似てて、なんか中身は全然違うものなのよっていうのを、分かってからじゃないと、
うんうん、
あの、うん、なんだよ、この言うこと聞いてくんないっていう、なんかこう今までうまく撮れてたのになんでこんなうまく撮れないんだみたいな感じで。
はいはいはいはい。
不幸な出会いになってしまうことが、すごく起こりうるので。
なるほどね。そっか。まあでも、このクラスだと、いずれにしてもそう、なんだろう。これから写真始めますみたいな人が手を出す機種じゃないと思うんですけど、ちょっと頑張って買ってみましたみたいな人は知らないで買っちゃうと大変なことになるってことですね。
そうですね。大変っていうか、まあ、
うん、
あの、最初心者でも会う人は会うと思うんですけどね。あの、誰でも簡単っていうのの延長で理解しちゃうと、
うんうん、
もう、そこら辺はすごく難しいところです。
なるほど。で、まあ、何回か話に出ましたが、レンズがいいというところはどうでしょう？
うん、あの、当たり前のように普通に映るっていうので、それだけでも十分。
ああ。それはなんかこう収差とかそういうのが少ないっていう風な感じでいいの？
すごくニュートラルですね。
うん、
で、まあ 別にそんなに寄れるわけでもないですし、
うんうんうん、
いうわけではないですけど、うん、どこで撮ってもまあそれなりにちゃんとあの破綻することなく撮れるっていうのは、うん、ある意味すごいレベル高いことしてるなっていうふうに、
ね、なるほどね。いやなんかすごくあの得意なカメラ な感じなわけですね。
そうですね。
もうなんかちょっとこうあれ写真の好きな人はちょっと高級なコンパクトみたいな感じでその流れの一つなのかと思ってたんですけど、すごくなんか異端児的な感じがするんですが。
はい。本当にね、上がった絵以外は本当にこう、いろいろこう、不満が出るというかね、なんて言うといいかしいんだよな。なんでこれができないのみたいな。
あ
いまいちこう、かんばしくなかったりするし。
あ、そうなんですか。サシグマのソフトが良くないってこと？
上がる絵は悪くないんですけどね。
うんうん、
ただ操作系とかに非常に不満が、ある。
あ、使い勝手がもう一つってことなんだ。
ですね。できないことがないわけじゃないから、まあいいんですけどっていう。結局そうなん、最低限全部一通りはあるから、あ
んま
りいいのがない。
うんうん、
でもなんかな、みたいな。
なるほどね。そう。いや、その誰でも、おすすめはできないっていうお話でしたけど、逆にこういう人だったらハマるかもっていうのはどんなイメージですか？
ある、いろいろ許せる人。
あ、それは器の大きい人ってこと。
あとは逆に初心者の人でこれ一台だけ持って勉強する、うん。っていうのは、他のカメラ、入門一眼レフ、あの辺から入るのに比べて、
うんうん、
茨の道だけれど最終的に到達できるとか、うんうん、面白いとこにいるかもしれないっていう。
ああ、そっか。これから始めるって人は逆にそれしか知らなければ、こういうもんだということで、そこで道を極めていくかもしれないということ。
そうですね。
なるほどね。へ
え。本当に今のあの自動で何でもこう、綺麗に映るものだっていう先入観を持ってる人が、
カメ
ラを持ったのが一番不幸なんだと思うんですね。
うんうんうん。
こういう先入観なしに、
うんうん、
初心機として取り一対一で向き合えれば割と幸せになれるかもしれません。
なるほどね。そうか。じゃあこううまくいかなかった時にじゃあどうすればいいんだっていうのを考えられる、チャレンジしていける人はいいってこと。
はい。
なるほど。そうか。いやなんかでもその細かいところの違いまでっていうのはどうなんだろうね。
もうあくまでもあれなんですよ、写真機なんですよ。
うんうん。
これは写真を撮るための機械。
うん。うん、
この間ペンについてえらい罵倒してしまった。
うんうん、うん、
あれはなんかその側があって、
うん、
なんかこうなんか後付けでいろいろつけましたなんですけど。
うんうんうん。
この辺で、そういう意味ではこっちはもうある意味正反対のなんか別のなんか遠いとこにいるような感
じ。そうなんだ。いやでもなんか、こう、素人感覚だと、こう、一眼と同じ撮像素子が入ってコンパクトでって考えると同じ部類なような気がするんですけど、小関さん的には全然違うの。
うん、全然違いますね。
やっぱ違うんだ。
もう、私はもう、この DP については、 携帯できる中盤大盤のカメラっていう風な。
ああ、もう一眼超えてる感じなんだ。
巻いちゃってるんですよ。
撮
るのに時間かかりますしね。大前提として。
時間がかかるっていうのは、その、動作が時間
かかる。動作が遅い、うんうん、起動が遅い、ピント合わせるのも遅い。
遅い。
レリーズタイムラグはある。
レリーズタイムラグがあるんだ。
あります。
それはすごい。
これ、普通のコンパクトカメラの感覚で撮ると、うんうん、ブレるっていうのは、遅いんですよ。
あ、そうなんだ。
切って実際にレリーズが落ちるってに、うんうん、結構ラグがあるんで、それを体で叩き込んどかないと、ブレブレの写真を増産しちゃうんですね。
なるほどね。いや、でもなんかそのタイムラグってあんまりわかんなかったけどな。そっか、タイムラグ
は。ちょっとね、ひどいのがね、うん、実際にシャッターを押して、
うんうん、
押し切った時点で絞りが動き始めて、その後でシャッターが落ちるんですよ。
そうなんだ。切ってから絞りが動き出すの。
で、当然絞り動くときにチッて落としますから、
はいはいはい。
撮った人はそこでシャッター落ちたと思っちゃうんですよね。
ああ、はいはいはい。
で、動かすとブレる。
あ、なるほどね。じゃあそこでは実はまだ切れてないんだ。絞りが動いた音がしてるだけ。
あ、最初2、3日すごい手ぶれ写真作って、
うんうん、
なんでだろうなと思ってたんですけど、
うんうん、
動いてるのよく見たらなんかそんな感じの挙動してたんで、あ、これはしょうがないのかなっていう。
おー、なるほどね。じゃあ本当にあれだね、そこで投げ出しちゃう人もいるかもしれないね。
たくさんいると思いますよ。
じゃあ本当にそれでも畜生と思って使い込んでそのカメラの特徴を掴んでそれに合わせて撮っていくような覚悟がないと、ちょっと普通だとちょっとあまり何も考えずに買っちゃった人は難しいでしょうね、きっとね。なんじゃこのカメラみたいな、今のコンパクトとか使ってる人だと思うかもしれないですね。
もう現代のね、最新のコンパクトデジタルカメラなんて本当に電源入れたらスッて電源入って、
うんうんうん、
例えばすぐ切れて、なんかこうピント合わせもなんか軽快にサクサク。
そこら辺がみんな売り文句になってますもんね。
ね、全部ないですから。
その実際よりね。
もう俺考えるとどう、恐ろしい機会だなとは思います。
なるほどね。そうか。でもその、そういうところを逆に売りに使ってしまうとかね、そういうコピーに使うとかっていう潔さが面白いですね。
うん。この広告の仕事はすごい。量販店に行くとね、身のカタログがありますんで。
うんうん。
で、やっぱり同じような作りですごくこう、近年のカメラにしてはえらく気合の入ったカタログが置いてありますんで、手に取ってみることをお勧めします。
そうなんだ。
いいものです、あれは。
そっか。なんか、スノーさんのキスデジカタログを叩くのとはえらい違いの。二つ並べてみるといいかもしれないですね。
いやー、ほんカメラのカタログもらって、久しぶりになんかこう、うん、感動しましたね。
そんなにいいんだ。うん。なるほどね。これ、どうですか？お話聞いて、スノーさんあたり。
はい。
このカメラ。
うん。いや、SD シリーズのね、ソシには、ちょっと気になるものはたくさんあったんですけれども、
うんうんうん、
まあ SD、とは言ってもやっぱり撮像素子が小さいので、うんうん、一眼レフで買うっていうのは、チョイスとしてはないなとは思ってたんですけど、まあこういう感じだったらまだ納得できるかなっていうのは、ありますね、う
ん。なるほどね。
うん。ただ、確かにコンパクトデジカメって思わない方がいいっていうのも、
うんうんうん、
あれで、うん。結局コンパクトデジカメ何がいいってあの、撮像素子が小さいことによる社会深度の深さ。
うんうんうん。
っていうのが一番特徴といいますかね。まあ良くも悪くも、うん。で、それをいい方に使えば、すごく簡単に写真が、うんうん、簡単って言いますかね。
うん、はいはいはい。
それこそ失敗の少ない写真が、うんうん、撮れるカテゴリーのカメラなので、
うん
うん、まあ、まあ、シグマのこの、なんて言うんでしょうね、広告というか、
うん、
コンセプト、打ち出し方は、正しいんじゃないでしょうか。
うんうん、なるほどね。
思いますね、
うん。小さいのが、すごいこだわっていた高野さんは、どんな感じです？
今小さいとかいうのはまあサイト見ながらなんでちょっといまいち、うん、わかんないんですけど、
うん、
ただそのなんかカタログサンプルギャラリーっていうところをちょっと見てたら、うんうん、やっぱりその今言ってたなんか、どういうんでしょう、木の際だとか、
うん、
そういうのが全然やっぱり線入ってないしすごく綺麗だなと思って、さっきからそればっかり見ながらお話聞いてたんですけど。
ああ、そうなんだ。
はい、今のカメラも割とそういうところがバッチリ出るんで、
うんうん
うんうん、これはすごいなと思って今見てて。
なるほどね。
でも小さいのもねやっぱり、うん、いいなというのは、
うんうん
うん、はい、ここまでちっちゃいと、うんうんうん、まあでもどうなんだろう。
これ撮像素子小さいっていうのはいわゆるキャノンとかの APS-C とかと比べるとどんな感じのサイズになるんですか？
かける 1.7 になるんで。
あ、 1.7
なんだ。キャノンの 1.6 よりはちょっとちっちゃいっていうぐらい。
あ、なるほどね、うん、あ、そうか。じゃあフォーサーズよりは大きいんだ。
ですね。ただまあ縦横の比率考えたらフォーサーズもフォビオもあんま変わんないんじゃないかって気もするんですけどね。うち3対2なんで。
あ、そこそこ、あっちは4対3なんだ、フォーサーズ、
ね、
うん、
なんか細長いです。
あ、そう、あとね、あれなんです、素子が大きいからっつって、
うんうん、
高感度耐性を期待すると絶対裏切られるんで。
あ、そうなんだ。
そうだね。
造反効きません。
うん、構造的に難しいよね。
うん、それはなんでなんで？
あー、なんかね、やっぱりなんか使ってみて、
うん、
光がものすごく回ってるところじゃないとちゃんと色出ないんですよ。
へー。
逆に特性としてはオーバー側に強いっていう珍しい。
あ、構造的にっていうのはその色ごとにこう重なってるからっていう。
重なってるからじゃないかなと思うんですよね。
なるほど。
やっぱり光量落ちてきたところで、
うんうん、
無理やり A を出そうとするとちょっと色が強いとか、う
ん、なるほど、透過していかないといけないわけですもんね。
うん、まあ、RGB のサングラスかけてるのと同じような。
うんうんうん、
あの人がね。
なるほどね。そっか。そういう意味では逆に、明るすぎるところの方が、撮りやすい。
明るいところの方が、
強いってこと
に。うん、でしょうね。
まあ、そうですね。なんか、まだなんか余裕があるらしくて、他のカメラで、なんだ、安全側を振るためには、ちょっとアンダーにしたりとかっていうのがデジタルカメラだと。
はいはいはい。
よくあるんですけど、
うんうん。
フォビオの場合は逆にね、大胆にオーバー補正振っても、
うん、
現像時にちゃんと取り返せるっていうことが多いんですね。
ほ
ー。それは面白いなぁと思いますね。多分、それは重なってることによって、
うん、
何本かこう飛んだとしてもある程度フォローが効いちゃうのかなっていう、まあ、これ憶測なんですけど。
うんうんうん。なるほどね。そっか、ダイレクトに当たるんじゃなくて、各層を通り抜けなきゃいけない分、明るさが必要になってくるってことなんだ。
夜景なんかでアンダー側にすると本当に色変わっちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。へぇ、でも
まだそれで苦労します。
へえ。色変わっちゃうっていうのが難しそうだな。それ色変わっちゃうのはあれですか、現像時にこう調整していくんですか。
なんかちょっと大変そうですね、それにしても。あの、あからさまに一色足りてないみたいな感じなの。
そんななの。
それはまずい。
え、どうですか、あの、この間ちょっとね、夜に撮影してて、段階録音を切ったんですね。
う
ん、
はいはいはい。
で、そうすると片っぽが赤くなって片っぽが緑色に触れたりとか、そのぐらい派手に暴れちゃうんですよ。
ああ、そうなん
だ。そうするとなんかもうちょっと補正する元気もないしなーっていう、なっちゃって。
へえ。じゃあ本当にでも使いこなすのは相当使い込んでるか経験がいっぱいないと難しそうですね。
そうですね。なんか三脚が必要になるコンパクトデジカメっていうのをすごい。
そうだね。三脚にコンパクトってあんまりイメージないよね。そうか。
うん、ちゃんと撮らないとちゃんとした絵にならないっていう意味ではすごくリニアですよね。
ああ、なるほどね。
あの、自分でこう、いいや、こんなもんでって切り抜いちゃうと、その切り抜いた分が素直に出てくるっていう。
うんうんうん、
だから、あの、当然、現像してる時に自分で、なんで俺こんなん撮ってんだろうって凹みません
か。なるほど。そっかそっか。へえ。いやでもなんか面白そうですね。これちなみに値段はなおいくらほどなんですか。
今ね DP1 が随分安くなってて、4万何本ぐらいまで下がってるのかな。なんか安い店だと。
あそうです。新品で。
ちょっとしたらなんかあの光景が出るか出ないかっていうまあ噂なんですけどね。もしくはあの全もうそろそろ在庫処分になっているのか。で2の方はだいたい6万近辺。
6万近辺か。あでもそれぐらいなのか。
ヨドバシみたいな量販店ですと6万9800円の 10% とか。
うんうんうんうん。
という価格設定になってると思います。
なるほどね。やっぱりでもコンパクトって考えてやっぱすごい高いけど。でもそういう面白さがあると思うとそんなに高くもないのかなっていう感じはしますね。まあそうですよね。一眼の撮像素子入っててそれぐらいだったら
多分あのCMOSのその素子とレンズ代だけで半分ぐらいいってるんじゃないのっていうような感じですからね。
なるほどね。
あの気に入ってちゃうともうこれでいいやっていう風に思える可能性はある。
そうなんだ。そんなに。
その代わり、気に入らない人にが手に取っちゃうと、もうこんなん買うんじゃなかったぐらいの。
ものすごい高い買い物になっちゃうわけですね。
なります。すごくその辺はあると思います。
なんか面白いな。そうか。これ使ってどれぐらいになるんですか、小関さんは。
月は行ってないかな。
ああ、そうなんだ。わかりました。じゃあ、またしばらくしたら、新しい発見もあると思いますので、またちょっとしたレポートをしていただければと思います。ということで、なんかかなり異端児なカメラの DP シリーズ、小関さんにお話をいただきました。ということで今回はこの辺にしたいと思います。お届けしましたのはハンスケと、
はい、このダイレクトセンサーですね。あのカラーモアレが出なくて、
うん、
あのカラーモアレにすっごく悩まされたことがあるんですけれども、
うん、
そう思うとこれのシグマはこれにもう社運をかけてフルサイズとか作っちゃえばあれなのに世界を征服できるのにとか思うんですけれども難しいんでしょうから、はい、頑張ってほしいです。はい、そういうスノーですと。あ、ごめん、私からです。終わりました、
はい、
どっちから。
あの今あの DP2 のギャラリーを見て あのカタログは今度大阪行くのでカタログは絶対もらってこようと思います。
はい、
そうです。はい、
はい、
なんか毎回毎回キワモノの話ばっかりしているような気がするこの日でした。
はい、ではまた来週。